シネマアイラジオ。さあ、シネマアイラジオスラムダンクスペシャルをお届けいたしましょう。ゲストの方々にまずは自己紹介をお願いしようと思います。今日の自己紹介なんですけれども、スラムダンクとの出会いと、はい、このスラムダンクというお話にはさまざまなキャラクターが登場する、うんうん、ということなので、ね、好きなキャラクターをお伝えしていただければなと思います。ではまずはこの方から自己紹介お願いします。
はい、ジャズトランペッターの広瀬美希です。スラムダンクとの出会いは中学2年生ぐらいですかね。好きなキャラクターは三井久志でございます。
あ、みっちゃん、
みっちゃんでございます。
みっちゃん好きな、はい、ジャズトランペッター広瀬美希さん、はい、みっちゃんみっちゃんでね、みっちゃん好きのみっちゃんが、
はい、MH 同士
そして今日ね、女性のゲストも来てくださってますよ。この方です。
はい、ボーカリストの平野翔子です。スラムダンクは兄の影響で、はい、もうジャンプが大好きな兄がいるんですけれども、うんうん、兄の影響で小学校の頃ですかね、漫画を読んでアニメも同時に見てという感じですね、うん、で好きなキャラクターは桜木花道です。
いいですね、王道、
王道、
ね、ここは私に取らせてくださいというところでしょうかそしてもうお一方です。
はい、サックスプレイヤーの柏谷敦史と言います。スラムダンクとの出会いは僕も中学生、広瀬くんと一緒で中学生ぐらいなんですけども、僕もバスケットボール部中学2の時代やっておりまして、好きなキャラクターは小暮君の部でございます。
メガネくん、
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 僕と一緒の、
メガネくん、メガネくんどこか自分に近いところも ねあるのかもしれないですねそしてスラムダンクについてもう一方熱く語っていただくのは私の相方です。今一度自己紹介お願いします。
はい、シネマイラジオパーソナリティの藤井翔平です。きっかけですね、書道の先生におすすめの漫画あるよと言われて、
なんで渋
いですね、字を書かずにボールを持てとおっしゃられてね。
今のバーは何ですか。
あやこさんが崖プチって
崖プチね、
書道の先
生、つながり
ますね。
そんなパスが飛んでたんですね。
そういや、伏線張って
あやちゃん意外に達筆っていう、
お前
で、ね、好きなキャラクターは、宮城亮太になったんですけど、うん、今回の映画を見てですね、佐野工業ナンバーナイン沢北英二が大好きになりました。
めっちゃいいですね。
なるほど、
はい、
なんかこのあーっていうため息に愛を感じますよね。わかる、僕も好きっていう感じですけどもね。
そうですね。
さあ、そんなスラムダンク好きの皆さんでお話を進めていくわけですけれども、はい、ここでねはっきりさせておきますけれども、私自身はバスケットボール部でもありませんでしたし、はい、スラムダンクは兄の影響もなかったので、私の先生にも勧められなかったということで、はい、今のところ、はい、あの初心者マークがついていますので、はい、あの皆さんで熱く語っているのをタイムキープさせていただくという役割を今日は担いますので、
う
ん、はい、翔平さんを軸にか、もしくは広瀬美希さんがみっちゃんを中心に
みっちゃん
お届けするのかという形になると思います、はい、皆さんはちなみにオープニングトークで翔平さんはもう4回見に行きましたよっていう話が出ましたけども、はい、今回話題のザ・ファースト・スラムダンクはご覧になられましたか。
行きました、
はい、
もちろんです。
行きました。
去年のうちに、
はい、僕はもうね公開されてもう3日後ぐらいで行きましたね、う
ん、みっちゃん好きなみっちゃん
が全部自分で行きました
あとお二人は、
はい、私も1回だけですけれども、いつかな、年末ぐらいに見ました。
う
ん、はい、10日目ぐらいだったかな、うん、公開、
いいですね。
小暮は、
あ、小暮、
小暮
僕も、去年の暮れだったかな、まあ、回その公開僕も10日以内ぐらいで見に行ってます。1回だけです僕も。
はい、これね、あのアニメが原作で、例えばジャンプで読んでたとか、そのコミックで読んだとか、はい、それから、アニメ化されたものをすごく見て夢中になったっていう方とかがたくさんいて、うん、これだけファン層があるものが映画化されるってなったら、うん、こう残念な部分とか、うん、ちょっとちゃうねんなとかっていう部分の話は割と花咲くかなと思ったんですけど、この作品に関してはもう大好きな人がもう公開すぐに見に行って、見てない人全員に絶対見ないかんでっていうプレゼンをし続けてる作品、
ね、ネガティブなの全くない、
ないですね。
なんならもう感謝しかない
です、ね、感謝、
制作陣への感謝しかないです。
本当に
公開前にちょっとなんか声優がねとかいう話もありましたけど、はいはい、そんなんもう気にならない、そんなもん。良すぎて、
はい、全く気にならなかったですね、
うん、へ、始まって多分もう1分ぐらいでこれやばいなって思ってましたもん、この映画、うん、ぐらいやばいです、
うんうん、それは始まって1分でこう何がこうグッと
まあね、あの、まあ、オープニングと言われるね一連の流れがあるんですけど、うんうん、多分あれで僕はもう入場料1900円払う価値はあると、うん、もうそこで元取ってるんで、うん、あとはもうなんぼでも楽し
み、もっと金払ってもよかったと。
あ、よろしければ。
払わないですけど、
ね、結果プラス3回行ってますから、ね、
まあ、払ってることになりますね、それはね。
あ、でもそれは他の2人
も、いや、オープニングめちゃくちゃかっこいいです、うん、めちゃくちゃかっこいい、
ワクワクした、
うん、で映画館の音響がすごい、なんかこう、こっちからこっちにボールが行くときにこう、
そう、
ね、振られたりとかして、うんうん、
映画ならではですよね。
そうそう、うん、あれすごいな、
試合会場の真ん中に自分がいるような感覚を覚えるのはね、うん、確かに映画
で音楽もめちゃかっこいい、
めちゃかっこいいですね、
めちゃロック、
試合中の音楽良かったですよね、
めちゃくちゃ良かった、うん、もう文句ないです。
漫画読んでる時は頭に音楽鳴ってなかったっ
す、ね、その通り
です、ね、
試合中、まあ、どこのシーンでも、うん、でもやっぱ試合ぴったりの
音が邪魔やとも思わへん、
鳴らすとしたらあれですね、ぐらいを
結構爆音で、
はい、最高でした。
スティアーズミュージシャンが試合に流すとしたらあの曲が聴いてくださいとか言いたくなります
、ね、入場
の時に、うん、
いいですね、
めっちゃロックです。
やっぱこうフラグ立ちまくりなんですよ、原作をちゃんと、まあ、まだ見てない方おられたらぜひ原作をちゃんと読んでから、うんうん、行くのが僕はおすすめです。いや、まあ、見なくても行っても面白いってみんな言ってもらえるんですけど、はい、やっぱりあのね、原作をね5回ぐらい読んで、全部
1回ではなかなか、
ちょっと、はい、
特に最後1回ではダメですか、
隅々まで、
いや1回でもいいですよ、うん、
最低1回、
そうそうそうそう、
それはやっぱり原作を読んでから行く方がその映画を味わえる醍醐味が変わるっていうことですか、う
ん、このシーンがこんな風にこうリメイクって言わないんですけど、なんかなんていうんですかね、形がちょっと違う角度から見えるというか、うん、
ドイツ行く時地球の歩き方買うでしょ、そんな感じです。あ、調べといた方が絶対いいです。
なるほど、
はい、
ここにも寄ればよかった、ここもしっかり見ればよかった、そうそうそう、これも味わえばよかったって後で後悔するぐらいだったら、
う
ん、下調べをして、
そういうことです、
楽しみ方を準備しながら行った方がいいと、
地球の歩き方、
まあ、スポーツ見るときもそうですもんね、
そうです、そうです、
なるほど、
お願いします、
地球の歩き方、
そうですね、何も知らんとドイツ行って、うん、まあ、多分それなりに楽しかったなで帰ってきて、
はい、
でもう一回調べてドイツ行くともっと楽しい、
ああ、それ行きますか、
めっちゃ行くじゃないですか、
これ、ね、いや、これ多分あの
4回の男、
そうそう、これケイちゃんしかできない経験で、
あ、そうですね、こう
原作を知らない人しかできない、
うん、いや本当に
映画が初見っていうのが、
うん、
それがもう羨ましくてしょうがない、
確かに本当に今からあの感動を、ね、
トトロ見てないぐらい
です、それがまいたち、
ことが結構グッとくるね、あ、なるほどねみたいな、あの初めて見た、うん、で繰り返し見ることとか知ってるからこそ愛着が湧くところとか深みが増すところもあるけれども、うんうん、まだ漫画を読んでないアニメを見ていないっていう方でもその人にしかないフレッシュな喜びが溢れてるっていう、
その人にしかない発見もあるはずなんです、
はあ、そうですね、
僕らは見逃しちゃってるかもしれないけど、
うんうんうんうん、
その人ならではであそこはああやったなみたいなのが多分出てくるんで、
ある程度知ってるとこもあるし、やっぱその今回の映画でも、あ、これはこういうのにこうなるようなみたいなとこもあったりするって、
うんうんうん、
そうそう、それをだから全く知らずに見るのが多分面白いと思いますね、
先読みを全くせずにね、
せずに、
うん、あ、なるほど、
で僕知人のねジャズピアニストの加納慎吾君っていう子はそれしたんですけど、うん、面白かったって言ってました、それ
は、はい、実際にね、ハーバーランドなんかを年末年始歩いていたら、うん、高校生ぐらいの男の子たちが、うん、今から行くっていう子たちが会話してるのと、うん、見てきたっていう子たちが会話してる子たちとかの、うん、聞いてたらめちゃめちゃテンション高くって、何見るみたいに軽く言ってる子に、もう絶対スラムダンクやで、
うん、
なんでなんて、ね、めっちゃやばいらしい、でもう始まってすぐにドーンで持ってかれるらしいっていう顔をしながら映画館に行ってる男の子とかは多分基礎知識をそんなに持っていなくて、うん、行った人たちの熱量にまた押されていってるんだなっていう、うん、まあ、本当にサッカーワールドカップみたいな、
そうですね、
うわーっていう盛り上がり、
今でもええから、
うん、
そうですね、
でもそれだけね、この映画に魅力があるっていうことは、元々のスラムダンクへの愛が皆さんは強いっていうところがやっぱりベースとしてあるわけですよね、
はい、もちろんでございます。僕はもうちょっと気合の入ったちょっと緊張する仕事の前にスラムダンクを読んだりしますから、
リラックス効果、
あの三能線とか読んだりして、
うん、
ちょっとスポーツ漫画だけどリラックス効果があるんですか、
あります、
なんか高ぶりとか、
そうそうそうそう、うん、
は
あ、うん、
それはそのキャラクターたちがすごく生き生きしているからとか、なんかポイント的なものがあるんですか、
そうですね、やっぱスラムダンクも人生ですね、あれね、
スラムダンクは人生、
人生を教えてくれた バイブルです私、うん、はい、ほら誰も何も異論がないでしょ、
うん、そうですね、
うん、うん、なんですだから、うん、空は青いぐらいの感じです青いよねみたいな、
イコールどういう意味ですか、空は青いと
思います、ね、そうそうそうそう、
なるほど、書き初めで書きたいですね。スラムダンクは人生だ、ちょっと小さくなりそうです
けどね、衝動衝動、
ぜひともまた書き初め、
半紙めっちゃおらなんか
そんなまだ最初だから
ちゃんとあの ずれ
カタカナはね、ちょっと字面の爪が難しい、ね、
そう
です
ね、すいません、
キリスボミでちっちゃくなっちゃう
書いてないから
すいません、衝動トークになっちゃった
思わず衝動トークに進んでいますが、はい、CM を挟んでですね、後半は、まあ、映画についてはこれから見に行く方もいらっしゃると思いますので、うん、このシーンのあそこがって語りづらいとは思いますけど、私の好きなスラムダンクについて熱く皆さんのトークを繰り広げていただきたいと思います、はい、一旦 CM です。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、さあ話題は尽きないんですけれども、今夜はシネマアイラジオスラムダンクスペシャルでお届けしています。関西ジャズシーンを代表してトランペッターの広瀬美樹さん、シンガーの平野翔子さん、サックスプレイヤーの柏谷敦さんにスタジオにお越しいただいています。引き続きよろしくお願いします。もう私女性ということもありますけれども、はい、平野さんね、はい、お兄ちゃんの影響 で、
はい、そうです、
ジャンプで読むって、
はい、
もう私たちもなんか男の子の兄弟がいるお友達がこれ面白いよって言って教えてくれたりとかもいろいろ時代的にありましたけど、うんうん、やっぱり少女漫画が強いイメージあったんですけど、まあ、夢中になりました。
リボンとかね、そういうのもあったんですけど、うん、私はもう少年漫画っていうんですか、
うんうん、
そればっかり読んでましたね。
その夢中になったスラムダンク、
はい、
った小学校時代に、
はい、
何に熱中したっていうか、ここがめっちゃ好きとかあります？
いや、まあ、もちろん試合も好きですけど、なんか結構喧嘩のシーンがあるんですよね、
ほうほう、
途中に、あそこがなんか子供の頃すごい怖かって、
うん、
衝撃でしたね、うん、なんかかでも大人っていうか、うん、大人のかっこよさみたいな、高校生になったらこんなことが起きんやって
高校生になったら喧嘩が起きんや
って起きなかったですね全然
ちなみにあの水戸陽平が、はい、あのあそこ仲裁しに来るんですけど、うんうん、水戸くんがほんまやったらバスケ部入るっていう設定やったんです、三井は不良のまま終わるっていうのが、ほんま初期コースはそれで、
語りたらバスケ部に不良が攻めてくるんですよ、
うんうんうん、
でバスケ部潰してやるって言ったやつが元エースなんですよ、それが三井なんです、
好きな、
それがみっちゃん、
それがみ
っちゃん、はい、
そうそうそう、
そこが感動、そのまま不良で終わらすはずやったのに、うん、でその水戸くんっていう桜木って主人公の友達を本当だったらバスケ部に入れるはずやったんですけど、
そうそうそう、
理由が薄いからっていうので三井を無理やり、
なんでそんな知ってるの、
え好きやから、
だから井上先生とお知り合いなんか思う、
まあ知り合いみたいなもんです、
好きという
LINE ID ぐらい知ってます
フォローしてるだけで SNS
冷静な翔子ちゃんのフォローしてるだけやんないいですね。
なんで桜木好きなの？
桜木、いや、いいじゃないですか、やっぱり一番可愛い、
うん、
いやでも、
うん、素直ですね、
素直で、
あ、確かに素直ですね、
可愛さは一番でしょやっぱり、
うん、でもジンにあのめっちゃベタついてさ、
ジンもうね、4人
狂って抜いてから
生えたたきって
やるシーンめっちゃ好きや、
あ、すいませんサクサク止まんないっすよ
これをね恐れてたんですけどめっちゃ楽しいですね、
まだまだ
い
きますね
あそこのあのシーンっていうのでみんなが全部覚えているぐらい、うん、
セリフ細かいとこまで、
うん、でも多分みんな全試合言われたら思い出すぐらいなんじゃないですか、読んだ人は、
うん、
っていう作品なんでしょうね、
繰り返し読むっていうことが多いから、
多いですね、
僕トイレとか絶対持って入ってましたもん
出てこなくなる人
もう5巻ぐらい持ってき
ますそれ絶対出てこない、
出てこない気満々です
めっちゃ豪邸以外ダメですちょっと鍵開けとくから、ね、ごめんみたいなね、は でもそれぐらいこう一人になる時とか何か読めるタイミングがあったら没頭したい、
うん、そうですね、
どこから読んでも面白い、
いや本当に
その通りですね、
それはでも大きな言葉ですね、うん、どこから読んでも面白 い、 い
あの辺が好きっていうのがみんなバラバラですよね、そうそうそう、多分、
うん、好きな試合もね、うん、面白い、うん、
好きな試合 ね、
好きな試合ね、
結構これも盛り上がるね、
これも分かれるんですけど、
いろんな試合があるんです
ね、それぞれじゃあ好きな試合とかって、
うわー難しい、
僕も決まってるんです、
何ですか、
僕はあの両南湘北戦 の、 あの全国行く前
2回目の、
はい、
県予選
練習試合の後の、
やばいですね、
もうそれ超好きなんですけど、う
ん、なんでそこのシーンが好きなんですか、その試合、
まあそれで全国行きが決まる試合なんですけど、
うん、
あのさっき僕が好きやってた小暮くんがめちゃくちゃいいシュート、本当に土壇場のここぞというところで控え選手なんですけど、
うん、
めちゃくちゃいいシュート決めるんですよ、でその決めるときに過去の努力みたいな回想シーンが入るんですけど、もうそこでもうスリーポイント入ったときに僕もバーン
とギャン泣き、
あ、ね、
あ
そこ
泣くね、
うんうん、
なるほど、ボールがゴールを通り抜けるのと一緒に累線が崩壊する、
はい、もう崩壊する、こっちもスリーポイント
ズババババン、ダンクシュートで泣くとき怖そうですね、どっさーみたいな感じでね、
ボトって、
うん、みんなど何が好きなんですかね、何戦が
好きな
平野さん、
いや私もでもやっぱり陽南戦ですね、私も同じ、同じ、
いろんなものが詰まってるんで ね、
そうですね、やっぱり最初に出たライバルの高校なんですけど、なんかそこにこう
1回目は負けるけど、
ね、2回目は勝つっていう、
積み重ねてきたね、
成長して
もう子育てやね
そうですね、ちょっと思い出してもちょっと軽くやっぱ泣
けそうですね、思い出してもやばいですね
大きなジャズコンサートが終わった
のに
広瀬美希さんは、
僕もねごめんなさいベタなんですけど一緒なんですよ、これがまた
そうなんです、
ただごめんなさいね、ラジオの企画の何も考えない嘘はつけない、
今ちょっと高ぶってるね、
そうです
みんな違うって言ったのに
ただ最後の三能戦はやっぱりいいです、ワクワクするのはナンバーワンです、ここからどうなんねやろみたいな、で2回目の両南戦は心に訴えかけるがやばいですね、うん、感情に思い出に訴えかける感じがやばいです、うん、はい、
すごいね、アルバムの曲順聞いてるみたいな、
いやもう、ま、
2曲目にはこれ持ってきて3曲目にはこれみたいな、
その通りです、
全ての曲が素晴らしいんだけれども、うん、その順番にも意味があってみたいな感じで言うとね、
感動です、
すごい素敵その表現が素敵、
ね、翔平さんは、
僕やっぱり三能戦、まだあの作中で最後に描かれる試合の話がやっぱりね、
う
んうん、全てが詰まってると思うので、
そうですね、
あれあの1試合の中にいろんな人の成長だったりとか過去の努力とかが見えるのがえげつなく泣けますよ、全部泣けますよ、前半も後半も、
あ確かに確かに確かに、
もうずっとね、
最初のワンプレーもいいし2プレー目もいいし、
アリウープね、
はい、
僕はあの丸尾を抜いてあのシュート決めて、
さよなら丸
尾、そうさよなら丸尾のとこめっちゃ好きなんです、
さよなら丸
尾、これ多分リスナーで今読んでる人はうわそ俺も分かる分かるって、
多分さよなら丸尾タイトルみたいですけどいいセリフなんですよ、
そうそうそうそう、
うん、私もあのちびまる子ちゃんと花輪
が合体して、いやそうなりますよ第何話さよなら丸尾みたいな感じ、
将来のエースを約束されたようなすごい有望な1年生とその主人公が対決した時に、
うん、
抜き去るんです最後、
そう
でほんなもう初心者の主人公がそいつをやっつけるシーンがもう超感動みたいな、うんうん、前半試合終了なんですけど
もうなんか、はい、駅伝の監督みたいに見えてき
た、ね、いやその勝つ時の監督の手腕がいいんですよ、
うん、実際にこうやって話をしていて今日ねあの全然、アニメとか漫画読んでなくても今から初めて映画を見る例えばケイちゃん、うん、羨ましいなみたいなそのフレッシュな状態でってお話ありましたけど、うん、中身を知らずにこれだけ好きっていう気持ちでワイワイ話してるのを聞いてるとなぜスラムダンクが魅力的なのかっていう骨格が見えてくる気がしますね、キャラクターの魅力と、
うん、
そこまでの頑張りの描き方と、
はい、
スポーツをしっかり描いてるっていうこととチームと個人っていうの、うんうん、でその試合ごとのこう物語の進み方っていうので、うん、振り返った時に必ず、まあ、もちろんページをめくり直してもそこにここのページがあったからこの日のシュートがあるんやみたいな物語があるからトイレに5冊持っていくんやなっていうのも分かるし、なんか聞いてたら なんか私の中にスラムダンクを呼んでいないのに骨格だけガチガチガチガチガチして固まってて、なんか何やろ、鎧だけは着てスラムダンクまとってるみたいな感じ、まだ呼んでへんけどみたいな気持ちになりますね。なんか何が魅力なのかっていうことがすごく伝わってきた気がします。
その高くなったハードルをもう超えるぐらいの映画ですね。今もしかしたらハードル高くなってるかもしれないですけど、全然大丈夫です、ね、
全然超えますよ、
うん、超えます、う
ん、びっくりするぐらい高さで超えていけます、
うん、今回 そこがやっぱりすごく興味深いですよね。
そうです
これだけ熱い思いを持っていて、もう最高傑作だと思ってる作品を、まあ、言ったら公開前に例えば声優が違うんやってわーってなったりとかしている中で、見に行った人がもう100人中100人、これを見ないかんっていう、こうエネルギーに満ちてるっていうことがやっぱりすごいなって思いますよね。いやー熱いなと思うんですけども、うん、悲しいぐらいに時間は着々と過ぎていきましてですね、スラムダンクトークが残りわずかとなってきましたが、はい、これだけは伝えておきたいっていうのをね、皆さんに、誰かが長かったら誰かめっちゃ短くしますけどいきたいと思います。さっきね、自己紹介広瀬美樹さんからだったのでね、この方が一番長く喋れそうですが、サックスプレイヤー柏谷敦史さん、最後にこれだけは言いたい僕の思い、
それは映画の魅力、
映画でももう漫画でもスラムダンクでもただのバスケットボールでも僕のことでも何でもいいですよ、もう
スラムダンクは多分で、ね、いろんなキャラクターいっぱい出てくるんで、絶対この人が好きっていうのみんなめっちゃ分かる。僕みたいに、僕バスケ部ベンチやったんですけど、
うん、
そのベンチプレイヤーでも熱くなれるような、なんかこう原作めちゃめちゃ面白いんで、まあ、映画ももちろん見てほしいんですけど、原作もおすすめでございます。
ぜひ皆さん原作ご覧ください、はい、シンガーの平野紫耀子さんです、
はい、なんですかね、
好きやで、だけでも
好き、もう本当、本当ね、
もう一回くれでもいい
し、いや、まあ、女の子の方がやっぱ読んでる人は少ないんですかね、こういうの漫画って、
うんうんうん、
どうなのかなと思うんですけども、女子は女子でやっぱ見どころがなんかちょっと違 う,
うん、
女大事な女子キャラクターが2人いるんですけども、
はい、
なんかもうその感情移入しちゃうんで、それはそれで、それも見どころかな、
じゃあぜひ原作も読んでみたいと思います、はい、広瀬美樹さんです、
絶対見てください
そして藤井翔平くんです、
絶対絶対見てください
ということで、シネマエラジオスラムダンクスペシャル関西ジャズシーンを代表してゲストにお迎えした広瀬さん、平野さん、柏谷さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。